Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。今日はまずこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、皆様もうお分かりですね。今なお普及の名作として人気の高いマリオ・プーゾ原作、フランシス・フォード・コッポラ監督による1972年映画作品ゴッドファーザー、ニーノ・ロータ作曲によるゴッドファーザー愛のテーマでした。映画はシリーズとなり、1作目は日本では1973年ロードショー公開、1972年度のアカデミー賞で8部門ノミネート、3部門がオスカーを獲得しています。マーロン・ブランドの口に綿を含んだ名演が印象的で、若きアル・パチーノの存在もひときわ光を放ち、スター俳優として不動の地位を築きました。後1974年に、パート2が作られまして、同年のアカデミー賞作品賞を獲得、それから16年の歳月を経て1990年作品、パート3をもって、一大叙事詩ゴッドファーザーは完結したということになります。皆さん映画についてはすでに様々な情報、秘話などを聞き知ってらっしゃることでしょう。そこで今日はこのゴッドファーザーにまつわる音楽を私松本純子流にご紹介したいと思います。ですから今日は夏休み特番第2弾として純子の勝手にゴッドファーザー特集をお届けいたします。それではパート1から I have but one heart、ただ一つの心、そしてナポレターナ、船人の歌を2曲続けて聴いてください。はい、パート1のドン・コルレオーネの、マダ娘コニーの結婚式の場面で、作品中フランク・シナトラをモデルにしたであろうと言われる歌手ジョニーが歌うただ一つの心、 I have but one heart、冒頭から、次に聴いていただいた、ナポレターナ、このオ・マレナリエロ、今の歌ですね、それがのフレーズが出てきます。コルレオーネファミリーはシチリア出身のコーザ・ノストラと呼ばれるマフィア一族ですが、同じく南にあるナポリのナポレターナはアメリカに渡っていった移民者の心に深く共通に響いていました。そしてイタリア系の方たちっていうのは、その港湾のお仕事、港に関する仕事などについているので、やはりこのオ・マレナリエロというのは非常に、船人の歌といいますが、意味があるんだろうと思います。ペリコモも南部出身者ではないんですけれども、この船人の歌歌ってます。ただ一つの心、この歌は実際にシナトラが歌っているそうですが、ふるさとの名作古典歌謡が登場するのは、クラシック音楽でもよく使われる手法です。それでは次にこのゴッドファーザーの中からメインタイトル、そしてゴッドファーザーのワルツ、そしてニューゴッドファーザー、3曲続けて聴いてください。はい、メインタイトル、ゴッドファーザーのワルツ、そしてニューゴッドファーザー、3曲続けて聴いていただきました。このメインタイトル、たまらなく悲しみを含んだフレーズです。このテーマはシリーズそれぞれの作品に一貫して使われていますね。そしてゴッドファーザーズワルツは、ブランド演ずる、マーロン・ブランドが演ずるボスドン・コルレオーネの、そして、次のニュー・ゴッドファーザーっていう方はアル・パチーノ演ずるマイケルの人生を投影した楽曲、テーマソングみたいなものだと思います。非合法社会のゴッドファーザーの凄まじい運命を、私たちに案じてくれてる、そんな気がしてなりません。作曲をしているのは、ニーノ・ロータ。ニーノ・ロータはシチリアの民族音楽からこの独特な、その独特な旋律を取り入れていると聞いていますが、さて次に、ニュー・カーペット、これはパート2に出てきます。そして、これはナポレターナからですが、遥かなるサンタルチアを聞いてください。はい、 あ、ニューカーペット、そして遥かなるサンタルチア、アウレリオフィエロの歌で聴いていただきました。あ、ニューカーペット、こちらの方はあのパート2の方で使われていますけれども、ドン・コルレオーネ少年、ビート・コルレオーネ、まあ、後にロバート・デ・ニーロが演ずるわけですけれども、彼がシチリアからアメリカに入国します。その時使われていた歌、この歌は、まあ、シチリア雇用をアレンジして作られたそうですけれども、確かね、犬の歌とか言いました。ウォンウォンウォンウォンウォンっていうところが、まあ、犬の、まあ、鳴き声を使ったみたいな、まあ、そういう歌なんだそうです。そして遥かなるサンタルチア、これは私の師匠でもありますナポリ人ですけれども、遥かなるサンタルチア聞いていただきました。さてトピックスです。1900年から1913年の間だけで800万人の人々がぎゅうぎゅう詰めにされて、船でアメリカに渡りました。これはもちろんイタリア移民者の話なんですけれども、1871年を皮切りにたくさんのイタリア人がアメリカに移り住んでいます。その 46% が、まあ、イタリア南部、主にシチリアとナポリ出身者で、まあ、イタリア移民地区では当時132の部屋に1324人の人が住んでいたとも記録されています。そして4メートル四方の部屋にですね、一家族4人、5つの家族が、要するに計20人ですね、その方たちが、まあ、仕切りもテーブルもなしに、ただベッドがあるだけの部屋で生活を共にしていたとも聞いています。赤いパスポートを手に自由の国アメリカ、自由の女神のいるエリストを夢見ていたものの、まあ、カトリック教徒に対しての宗教上の問題から起こる人種差別か、また移民者の半数が読み書きもできなかったという実情からか、まあ、良い仕事にありつけず、その生活は惨憺たるものだったと、私たちも容易に想像できます。先ほどの1917年に作られました遥かなるサンタルチアは、そんなアメリカの地に渡るナポリ人の不安とふるさととの別れの寂しさを歌った歌です。人々は日々の労働に疲れ果て、ふるさとへの思いを募らせていきました。その前に聴いていただきました船人の歌、まあ、この歌などを聞き及んだ、ナポリ人、あるいは南からやってきた移民者たちですね、ふるさとの歌をみんなで歌って、まあ、自国の方言などを懐かしんだそうです。そんなところから新たにメイドインアメリカのナポレターナを作ったりして、まあ、商業化していった、まあ、史実もあるんですけれども、まあ、新天地で路頭に迷いながらもしたたかに生きる移民者たちを裏から統率し、よく言えば守り、悪く言えばまあ踏んだくっていた秘密結社の勢力が強くなっていたのも無理はないことなのかもしれません。しかしもちろん犯罪組織に違いないのです。第二次世界大戦終結に一役買ったマフィアの大ボス、ラッキー・ルチアノは有名ですけれども、まあ、ここから先は政治絡みの複雑なお話になりそうなので、私はここでやめます。まあ、シチリアであれ、ナポリであれ、ふるさとへの思い、心の拠り所というのは尊いものだと思いますが、さてここで、お母さんから一枚の絵はがきが届き、その風景に心癒された移民者の心を歌った、ナポリの絵はがきを聞いていただこうかと思います。はい、ジュリエッタ・サッコでナポリの絵はがきを聞いていただきました。さて後半のコーナーになりますけれど、まあ、引き続きゴッドファーザーにちなんだ音楽ということで、シチリアは地中海に浮かぶイタリア最大の島、紀元前8世紀ギリシャの植民地として統治されてからカルタゴ、ローマ、ノルマン国などとの領土争いが絶えず、1861年のイタリア統一を果たした後も人々の心には相対するもの、敵国からとか地主からとか政府から自らを、また、家族、まあ、あるいは仲間とか集落の名誉を守るという精神、あるいはその美学は徹底的に、まあ、築かれているのかもしれません。この教会からあの丘の頂上まで、この地下にはこの村全員が避難できる通路があるんだよと、シチリアを訪れた際に音楽ダンスグループのリーダーから伺いました。なんかすごいなと思いましたけれども、そんな、まあ、シチリアで生まれた歌を聴いていただこうかなと思います。まずはパート2にも出てきました劇中歌で歌われていましたシュリシュリ、これはあの花々という意味ですけれども、そして、剣魚の恋、ペッシェスパーダと言います、ドメニコ・モデューノの歌で、 聴いていただきます。そしてもう一曲マルチェラで、まあ、思い出のシチリアを聴いていただきますが、ドメニコ・モディーニョもマルチェラもシチリア出身です。このペシェスパーダという歌ですけれども、お互いがまあメカジキということになっていまして、それが自分の恋人が漁師さんのそのまあに捕らえ捕獲されてしまって、まあ、お腹の中に森を受けていて、もう私はダメだからあなたは逃げていきなさいって言っても、いや僕は君を捨てることができないと言って、自分もその彼女を抱きしめて、そしてその森に当たって死んでしまったという、まあ、メカジキの恋ということで、ある意味でシチリアを象徴しているのかもしれませんが、3曲続けて聴いてください。シュリシュリ、これをリロ・アレッサンドロと、インカンテリーニ、ペロリターニという、まあ、グループが歌いました。そして剣魚の恋をドメニコ・モデューニョ、思い出のシチリアをマルチェラで聴いていただきました。さてまた最後になってまいりました。時間もっとたくさん音楽としてもかけたいものもあるし、喋りたいこともたくさんあるんですけれども、なんせ、まあ、1時間ということなので難しいです。パート3でですね、マイケルの息子がオペラデビューしますけれども、演目は、まあ、実話をもとにして作られたマスカーニのオペラ、カバレリアルスティカーナ、田舎の騎士道です。その中では、まあ、シチリアの人の名誉と意地と復讐、まあ、それを男と女を通して見事に表しているという、まあ、そういうオペラですけれども、それがマスモ歌劇場で上演されて、そして最後に、まあ、あの娘のソフィア・コッポラがそのマイケル、マルパチーノの役ですね、の身代わりになって、まあ、あの生き絶えてしまう、そのシーンが私は忘れられなくて、いろいろおっしゃる方いますけれど、私は名演だったと思います。本当にそう思ってます。そして、まあ、その中からカバリエル・スティカーの中からプレギエラ、祈りの場面、サントラで聴いていただきまして、そして私の大好きな、まあ、パート2からですね、メインタイトルと移民という、まあ、その曲、これはとっても感動的です。この2曲続けて聴いていただきます。はい、パート3からですね、カバレリエル・スティカーナの、プレギエラ、祈りの場面、そして、パート2の方からメインタイトル、移民、これを聞いていただきました。今日はですね、私なりにですね、ゴッドファーザーを、まあ分解というか、にまつわる音楽を、まあ、ご紹介できたんじゃないかと思ってはいるんですけど、とんでもない、まだまだお話ししたいことたくさんで、ソフィア・コッポラのことも言いたいし、それからお父様のカーマイン・コッポラのことも言いたいし、いろんなことをまだまだお話ししたいこともありましたけれども、でもまあとにかくゴッドファーザーの裏にはまたこうなんて言うんでしょう、違うそのイタリア人と音楽との関わりというか、なんかそんなものもこんなお話を聞いて想像していただけたらば嬉しいなと思っています。今日は夏休み特集の、まあ、第2弾として、松本純子の勝手にゴッドファーザー特集というのをお送りさせていただきました。さて、松本純子の音楽バールシネマティック感想のあなたに、皆様お楽しみいただけましたか？懐かしい感想の映画音楽、これからもたくさん登場します。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。 Alla prossima volta, divertiamoci.